山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は自然派デザインリフォームのロハススタジオでおなじみの株式会社オクタ、ベジタブル中心の菜食生活でハッピーライフを手に入れよう、雑誌ベジステディーゴーの提供でお送りします。
虫検査とかあったでしょ。
ありました。
幼虫とかサナダムシとかがお腹にいた頃はアレルギーとかなかったっていう話もありますよね。
ありますよね。だからあえて飲むっていう話もね、
だからそういうね、寄生虫と一緒に生きてた頃はそういうのは全然その、ないんだけど、そういうのが全部排除されてすごく綺麗な体になればなるほど、そういう入ってくるものに対して体が反応するようになってるとか、すごい医学的なことは僕はよくわからないけども、だからまあ全部綺麗になればいいってもんじゃないだけど、世の中的にはその汚いものと綺麗なものどっちがいいのと、除菌除菌除菌除菌
綺麗な方がいいでしょって言って、
そういうこと
ね。それがまあまあ今のまあちょっとマーケティングのある姿でもあるんです ね、
ね、まあ、だからそれは本当に、でも実は私も自分の仕事をし始めると、例えば本を書くこと一つだって、もう世の中本にがいっぱいあるんだから、お前書かなくていいとか言われると悲しいわけで、ね、やっぱり作り出す側は作り出して、もちろんこう世の中が受け入れたりとか、まあ、それは売れるっていう形でね、分かるわけですけど、そうあってほしいと思うわけで、そのどんどんこういうところを目指せば売れるんじゃないか、こうすれば売れるんじゃないかって、こうすればみんなが喜んでくれるんじゃないかって思う、ね、気持ちはすごく大事だと思いますし、そういうことでしか物事が発展していかない面っていっぱいあると思うんですけども、でもね、それにちょっとこう収拾がつかなくなってるというか、誰ももちろん止めてくれませんから、ね、でないところに何かこう元気なんていうのかな、幻想のような欲しい気持ちを作って、欲しい、本当欲しいじゃもうなくて、
そうですね、
なんですかね、なきゃ困るでもないし、
この20年ぐらい、そのだから90年代そのちょっと前ぐらいから20数年で、買う側のあれは心理は何か変化があったと思います。そのまあバブル期で、バブルが終わって今、まあ、20年ぐらい経つわけですよね。買う側はどうなんですかね基本的には変わってないんですかね。
いや、ねそういうことすごく考えた時期があって、いろいろ人に話を聞いてみたりもしたんですけど、買い物が楽しいのはね、多分ね、もうね、古今東西、ね、未来も含めて ね、
大好きです、
ね、私も大好きなんですけど、はい、でも例えば私今大学なんかでね、非常勤講師してるとこ20歳そこそこぐらいの若い人がいっぱい会うので聞くと、欲しいものがやっぱりそもそもなくなってる、あえて欲しいものはないですかって聞くと、なんかいっぱいあるはずなんだけど思いつかないっていうような、
でもうちの例えば一番上の娘なんかはバブル期を知らないんですね、だから今の女子大生とか、ちょっと成人してすぐぐらいの方たちっていうのは、バブル崩壊後にずっと青春時代を送ってこられてるので、そのイケイケで物をバンバン買ってた時代って経験がないんですね。
そう、
生まれてない、
生ま
れてないから、そうですね、
はい、そうなんです。
そのなんか我慢してる感じの時代でしょ、ずっと
我慢してます、節約で、あれも買えないしこれも買えないから贅沢するんじゃないよみたいなこと言われて、
それもあるとは思うんですけどね、なんかね、でもいいことなんだと思うんですけどね、どうなん
いいこと、そうですね、
欲しいものはあんまりない、まあ満たりてるというか、まあ不自由はしてないということでしょ
うね、なんかそういう意味では本当にその90年代以降は、まあ、バンバン買えるような時代ではないでしょうけど、でも少なくとも私の20代の1980年代ぐらいに、20代10代1980年代はどっち、自分の年が分かんなくなって
80年代ですから20代は
そうかな、あんまり年取りたくないんだけどに比べてはるかに豊かで、
豊かですよね。
だって今だからみんなが欲しいっていうね、 iPhone とか iPod みたいなのがみんな持ってる るじゃないですか。
持ってますね。
フォークマンなんて憧れの品だったんだから。
そうそうそう、あ、そうなんですか。みんな当たり前何個か持ってますよね、うん、そういう類のもの。
うちのね、うちの1990年、うちの会社は1992年の創立なんだけどね、営業マン募集するときに全営業マン携帯電話持たせるって言ったら、はい、ものすごい来るのよ。当時は持ってないから。
そっか、
持ってないけど、なんていうの、こんな、ね、こんなでかいね。そうそう、
重たいやつ、
重たいやつ、電池がすぐなくなっちゃうんだけ
ど。ショルダーのか。
ショルダーの一歩次ぐらいのやつよ。だけど電波入んないから、あ、ポケベルと併用なんだけど。
なるほど、今の iPhone と普通の携帯併用みたいな感覚ですね。そうそうそうそう。
いや、だから当時ね、本当に例えば僕らの学生時代っていうのは、そのお風呂がついてないとかね、銭湯に行くとか、電話がないから電話を先輩とこに行ってかけさせてもらうとか、不自由があったわけですよ。でその不自由は大人になって社会に出てお金を稼ぐようになると、俺も電話を持つぞとか、その風呂付きのマンションにアパートに住むぞとか、そういうなんか不自由を手に入れるために頑張るみたいな構図だったんじゃないですか。
私もうちょっと後かな。
あれ
だね。私もうちょっと海外旅行行きたいな。
ちょっとね、10年ぐらいこう世代がね。そうか。
大きい、でも
大きいんですよ。
大きいと思う。
不自由は少なくとも、うんとちっちゃい時には
そうですね、うん、
ありましたけど。
僕は三丁目の夕日ですかね、基本的には。
なるほど。
でもまあ世代っていう感覚としては多分山本さんの方に近いですね。
そのつながったその。そうですね、東京オリンピックの後ですもんね。
後ですよ、私は。
そうですね、
はい、
そこ大きいんだ
よ。そう、女性ですから。
東京オリンピックってことはね、今の北京オリンピックだから、いわゆる中国を見ていると分かると思うんだけど、はい、もうブワーってあの頃ですよ ね、道路ができる、ビルができるとか、
結構日本にバンバン買い物に来てとか今やってるじゃないですか。
はいはい、
ね、ああいう気持ちのありようが当時の日本の
物が欲しくてしょうがないという時代があったわけですよ、うん、足りないから、不足してるから、うん、それをこう買う、手に入れるっていう欲望願望がすごい強い時代ですよね、うん、でそれがやっぱりある種成熟して豊かになっていって、クミチェルなんかの世代になると、もうその別にその不便はないでしょ、暮らしてて。
そうですね、いろいろと、まだ周りには物がある
とかの市に暮らしててもなんか不便でしょうがない、物が買えないってわけでもないでしょ、
うん、ここ
にあらら市に住んでた時もね。
そうですね、で
区になったからって別に、まあ、終電が遅くまであるぐらいの。
そうですね、もうそれぐらいとは、まあ、都心に近いとか、うん、それぐらいですね。
そうだ ね、そうだよね、だから不便はない、地方都市に行っても不便はあんまりないですもん ね
夜になったら、昔は買い物できなかったからとか、
そうそう、8時には真っ暗になってたからね。
そうなんですか、
だから今もうそういう意味では、そのなんか不足を感じないということが消費を生まなくなって、でもそれは成熟、うん、国が成熟しているそういうことですよね、
うん、まあ、こうちょっとや難しい言い方で言えば、多分資本主義の作り出した消費社会の一つの、きっともすごい日本は到達点にいるんだろうなって思いますよ。
この間ね、北欧に行った時にデンマークの人が言ってたのは、あの安物買いをしないと言ってました、デンマーク人は。
安物買いをしない、
要するにあのいいものを買う、高くてもって言ってましたけどね、それはなんか分かりません、ちょっと民族性なのか、そういう価値観を持っているのか。あの安物買いの銭をしないってあるじゃない、安いからと飛びついて買ったんだけど、全然使わないで、はい、1,2 回使ったらもうね、あのずっと家に眠ってるものなんかたくさんありますけどね、まあそういう、だからじゃあこれからはどう、買い手側の立場でいくとどうなんですかね、その買いたいものがないというのは、それは、幸せなんですか、不幸なんですかね。
足りないから、私は分かんないですけど、買い足りないから買いたいが過ぎた後に、もう十分あるからいいってなっちゃって、シューッと先細りになって、私はなんかもうちょっぴりでいいから、これで足りていいのっていう生活は、私はあまり実は好きではなくて。
そうなんですか。
そうよ、あの、節約とか。
発見
発見。そうなんですね。
いや、うち見れば分かるでしょ。
そうなんだけど、そのそうそう、どこに行き着いたかはちゃんとお話を伺ってないから、そんなにちょっと今。
だからそのガツガツ買おうとは思いませんけれども、あの本当にその中から欲しいものが見つけられない、これが欲しいが見つけられなくて、欲しいものが欲しいってなった先に、それでも私はこれが欲しいって言えるような、なんかこうタフなものを、私個人もだし、多分その世の中的にも持っていけて、でそれでちゃんといろんな、ま、循環がね、まあ、経済もそうです、個人の生活もそうだし、がうまく気持ちよく回るような状態が作り出せていくのがいいんだろうなっていう、 が欲しいものもないし、もう満ち足りてるし、別に頑張ってもどうせたかが知れてるし、シューとかっていうのは なんかあんまり好きじゃない。
そうです、
なんかね、ワクワクしたいからね、
欲しいってそういう欲望とか願望があるからこそ、なんか頑張れるところとか力が湧くところってありますもんね。
そうすると不足を補うっていうその購買の形ではなくて、なんだろうな、言葉で言うと何でしょうね、その、何でしょう、プラスアルファのというか、うん、愛おしいだろうとか、何だろう、
紋切り型で言うときっと自己実現のっていうね、その持つことでステータスシンボルになるものを持つとか、
自分が自分であるためにこれは持っていたいんだというようなものですね、う
ん、人に見せびらかすために持つんじゃなくて、このカップで飲むと幸せとか、ね、この時計がコチコチ時を刻んでる音を聞いてるとなんか落ち着くとか、あるいは仕事頑張れるとか、そういう、ね、もうだからあってもなくても本当はどうでもいいものでも、もうそれが10万しようが20万しようが、それは一生ものだからかどうかではなくて、なくて、
なくてね、その人にとってということですね、
欲しいなって、あると幸せだなって思う力を持てるかどうか、いうことかな。
そうか、じゃあその、物のなんかその商品性みたいなことではなくて、その人がそのものに対してどういうふうな思いを持っているかという関係性みたいになるわけですかね。なるほどね。
でそういう意味で日本の商品ってどれも本当に質が高いので、その物の良し悪しではもう選べないっていうのも一つきっと大きなことで、これはダメなものだから、まあどうなのかな、食品なんかはそういう意味では選びやすいのかもしれないですけども、産地であるとかね、作り方っていうのは割に今こう明快に見えているので、それにしても本全体のレベルがとても高くて、
なんか どれがいいか分からないですもん。
分かんないですよね、
自分では選べないです、
ね、その中からさらにさっき言ったように、そのまず欲しいという気持ちを作り出して、さらにどれも同じに見えるものの中から、でもこれがこの似たように見えるこの2つのコップだけど、私がビールを飲んで美味しいのはこっちみたいな、そうやって選べるようなすごいたくましさがきっと必要なんじゃないかっていう。
そうか、それは商品力ということだけじゃなくて、自分が、自分の意思決定力みたいなことにもつながっていくってことですよね、これがいいのよって、
そう、
何でもいいのって言ったらもうそれ以上幸せになれないけど、私はこれがいいのよと、それってなかなか言えないかもしれないね。
こだわりを持つっていうことなんですかね、
こだわりという、そうね、自分のスタイルというかアイデンティティというか、自己実現というか、その私って誰だっけみたいなところになるってことですかね。
そうですね、その幸せってなんだっけって、要するに私ってなんだっけって、本当にそういうことだと思いますよ。
自立するってことなんだ多分。
ここで辰巳渚さんからお知らせがあります。家事塾のホームページがあるということですよね。
はい、
これは検索は、
家事塾で調べていただいてもいいし、
はい、
家事塾 .com と入れていただいてもすぐ見つかると思います。
あ、そうなんですね、ぜひ皆さん検索してみてください。そして家事セラピスト養成講座があるということなんですが、
暮らしのプロを養成しようっていう講座なんですけども、半年に1回ずつ新しい講座が始まって、今は来年の4月からの3期生を募集してます。
はい、うわ、これ本当に私自身も気になってるんですけども、このアクセスはどういう風にすればいいですか。
家事塾のホームページから、バナーがありますので、家事セラピストというバナーがあるので、そこから入っていただければ大丈夫です。
はい、皆さんぜひお問い合わせください。ロハストークメッセージ、
山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は真のビジネスマスターズの制作でお送りしました。